お読みいたします。今朝与えられています聖書の箇所はイザヤ書7章1節から17節です。旧約聖書の1070ページです。イザヤ書7章ユダの王ウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの治世のことである。アラムの王レツインとレマルヤの子イスラエルの王ペガがエルサレムを攻めるため登ってきたが攻撃を仕掛けることはできなかった。しかしアラムがエフライムと同盟したいという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。主はイザヤに言われた。あなたは息子のシェアル・ヤシブと共に出て行って布さらしの野に至る大通りに沿う上町水地からの水路の外れでアハズに会い彼に言いなさい。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。アラムを率いるレツェンとレマルヤの子が激してもこの二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。アラムがエフライムとレマルヤの子を語らってあなたに対して災いを図りユダに攻め上って脅かし我々に従わせ食べあるの子をそこに王として即位させようと言っているが主なる神はこう言われる。それは実現せず成就しない。アラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツイン。65年経てばエフライムの民は消滅する。エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。信じなければあなた方は確かにされない。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤ言った。ダビデの家よ聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け幸いを選ぶことを知るようになるまで彼は羊乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け幸いを選ぶことを知る前にあなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上にエフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。以上です。それではインマヌエルの予言と題しまして説教を司徒信介牧師にお願いいたします。
新約聖書のマタイによる福音書の1章22節と23節のところを読みますと、主イエスキリストのお誕生に触れてこんなふうな言葉が出てまいります。このすべてのことが起こったのは 主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神が我々と共におられるという意味である。マタイによる福音書のこの記事は、今ご一緒にお聞きしましたイザヤ書の記事の引用です。もともとの言葉の前後のつながりを知るために少し遡って、今日は預言者イザヤの時代のことを考えてみたいと思います。でこの時代、イスラエルの国というのは、南のユダ王国と北のイスラエル王国という2つの国に分裂をしていました。南ユダ王国の王様はアハズという人物です。でこのアハズ王は紀元前の735年頃に王として即位をしたと言われています。でこの南ユダの王家というのは代々ダビデ家の人物が継いできていまして、アハズもその血筋でした。そしてこの南ユダ王国の王家がダビデ家の人であるというのは、ただ血がつながっているというだけではなくて、もともとダビデ王に与えられていた神様の約束も代々の王に受け継がれていたということがありました。その約束というのは旧約聖書のサムエル記下7章の12節以下に出てまいります。ダビデは王だったときに神様からこんな約束をいただきました。サムエル記下7章の12節から14節の初めの方をお聞きいたします。旧約聖書の490ページです。サムエル記下7章の12節から14節の前半を読みします。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。神様がダビデ王家の王の父となる、そしてその王様は神様にとって異なる。どんな場合であっても、どんなに危険が迫る、そういうことがあっても、神様が御手を差し伸べてくださるという約束です。そして今、アハズが王である時代に、南ユダ王国に一つの危険が迫っていました。イザヤ書の7章1節を読みますと、アラムの王と北イスラエル王国の王が同盟を結んで南ユダ王国に攻めかかろうとしたということが語られています。2つの外国の圧倒的軍事力の前でアハズ王はすっかりうろたえてしまいます。7章1節と2節をお聞きします。ユダの王ウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの治世のことである。アラムの王レチンとレマルヤの子イスラエルの王ペカがエルサレムを攻めるために登ってきたが、攻撃を仕掛けることはできなかった。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。でそんな時に預言者イザヤが登場して、神様の御名においてアハズ王に語りかけます。アハズよ、あなたは今こそ、この時こそ神様に信頼をしなければならない。固く立って神様にこの国とあなた自身の行く末を委ねなければならない。もしあなたが委ねないなら、 それはあなたが本当に神様を信頼していることにはならない。だから静かにして恐れるな。何事も起こらないのだから。もしあなたが信頼しないなら、あなたは安泰ではいられないし、支えを受けられなくなって、この出来事のために遠く吹き飛ばされてしまうだろう。7章の4節から7節にかけて、そんなふうなことが言われています。4節をお聞きします。彼に言いなさい。落ち着いて、静かにしていなさい。恐れることはない。アラムを率いるレツィンとレマルヤの子が激しても、この二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。七節にこう言われます。主なる神はこう言われる。それは実現せず成就しない。そして九節の一番最後にこう言われます。信じなければあなた方は確かにされない。でさらにそれに続いて神様はイザヤを通してアハズ王に語りかけるんです。10節と11節です。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。神様がダビデの王家、イスラエルの国、南ユダの国と一緒にいてくださる。だからあなたは落ち着いて静かにしていなさい。敵がどんなに激してもそのことは成就しない。そしてあなたは神様が共にいてくださることを確認するために神様に印を求めなさい。イザヤはアハズにそう言いました。ところがです、アハズ王はこれに従おうとしません。12節のように言います。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。ちょっと聞きますと、この返事というのはいかにも信仰深い発言のように聞こえます。しかし本当のところは、これはアハズ王が神様に信頼しないで神様に対して心を閉ざしている、その表れなんです。アハズ王はすでに自分なりの計画を立てておりまして、それを神様であれ預言者であれ邪魔されたくないんです。でその計画というのは、まさに今南ユダに攻め込んできているアラムと北イスラエルの連合軍で、その2つの国の背後にある当時の軍事大国であったアッシリアを味方につけてこの戦に引き込もうという、そういう計画です。アハズは今の難しい局面を切り抜けるのに、神様に信頼して信仰によってここを過ごそうというのではなくて、政治的な駆け引きで乗り切っていこうと考えるんです。軍事大国はシリアの庇護のもとに身を寄せて、アラムとイスラエルの連合軍の脅威から逃れようとします。それが現実的であり実際的な判断である。アハズ王はそう考えているんです。そしてこのようなことというのは旧約聖書の中だけで語られていることではないと思います。今日でもいくらも同じような例を目にする場合があると思います。でこのあたりの事情というのは旧約聖書の列王記下の16章5節以下に詳しく記されています。でその7節のところをお読みします。列王記下16章の7節、605ページです。列王記下16章の7節です。アハズはアッシリアの王ティグラとピレセルに使者を使わして言わせた。私はあなたのしもべ、あなたの子です。どうか登ってきて私に立ち向かうアラムの王と イスラエルの王の手から私を救い出してください。でこの記事からアハズ王がこの時どんな道を選ぼうとしていたのかが明らかになってきます。アハズ王はせっかく神様が私はあなたの父となりあなたは私の子となるのだとそうおっしゃってくださった御言葉を捨て神様がどんなことがあっても守りきってくださるというその約束の言葉を捨ててアッシリアの王に忠誠を誓いそして私はあなたのしもべあなたの子ですそういうふうに語っています。アハズ王が神様に信頼するために印を求めようとしないいかにも信仰深そうなことを言いながらしかし実際にはこのように過ぎ寄っているでそのところで一つの有名な印のことが預言者イザヤの口を通して語られるんです。アハズ王が神様に求めるよう言われた印をあえて求めないでダビデ王家の王にふさわしくない行動をするならそうであるならば神様の側から一方的に印を示しそして神様が共にいてくださることを表そうというんです。イザヤ書の7章13節と14節にその言葉が出てまいります。イザヤは言った。ダビデの家よ聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ乙女が身ごもって男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶ。でここに出てくるインマヌエルという言葉が神様が共にいてくださるという意味なんです。しかしこのイザヤの予言というのは一体何のことを指しているんでしょうか。実ははっきりしたことがわからないんです。このイザヤの有名な予言の言葉は旧約聖書の中では意味のはっきりわからないそういう箇所の一つです。例えば14節に乙女が身ごもって男の子を産むと出てきますがこの乙女というのはこれは結婚していない女性未婚の女性のことなのかそれともただ単に若い女の人という程度の意味なのかそれはこのイザヤ書の記事からはどちらとも判断できないんです。しかし不明瞭な言葉ではあるのですがここには確かにある一つの印が神様からもたらされるのだということが述べられていてそしてその印の表す意味が神様が共にいてくださるというそういう意味だということははっきりしています。アハズ王はダビデ王家の人間ですから本来ならばその自分の王座についてまた王国について神様が約束してくださった以上深い読みや高い天に印を求めてでも神様に信頼をして歩むべきでした。それがダビデ家の王としては当然なすべきことだったんです。神様が先祖のダビデに約束をしてくださったどんな時だってどんなに危険な場合だってこの私が御手を差し伸べあなたを救い出す。イスラエルとユダの国は私の手の内にあるのだとそういうふうに約束してくださっている言葉を信じてそしてアハズ王自身が神様が共にいてくださるものとしてふさわしく振る舞うべきだったんです。ところがアハズはそうしません。神様の言葉に背を向けアッシリアの王に尻尾を振って私の父はあなたですそういうふうに言うんです。ところがですアハズ王の側がそんな風であるのに神様は なおもご自身の民から身を背けたりはなさらないんです。人間であるアハズ王が神様に対して背いている、背を向けている、神様が父であることをすっかり忘れ果てて、人間の王であるアッシリアの王ティグラトピレセルにすり寄っている。その時にもです、神様の側はあくまでもご自身が立てた約束に忠実に歩んでくださる。神様はご自分のおっしゃった御言葉に真実に歩まれるんです。神様は真実であろうとし、人間への愛を持ち続けられます。人間の側はです、自己流に思いつきによって政治取引に走ります。そしてアハズはそうすることでことをうまく収められた。最初はそう思ってたんです。アッシリアが予想した通りにやってきてくれました。そして目前の敵であるアラムとイスラエルの連合軍を下して、この2つの国というのは結局アッシリアのために滅亡に追いやられていきます。ところがです、アッシリアはそれでは終わらないんです。2つの国を滅ぼしたら、今度は向きを変えて南ユダ王国に対しても牙を向いてきました。結局南ユダ王国はアッシリアによって散々に蹂躙をされるというふうになります。そしてエルサレムの都を残して、他のユダの町や村はみんな焼き払われていく。そのことによって南ユダ王国はすっかり衰えてしまうんです。そしてそのまんまこの南ユダ王国は低迷を続けることになって、やがての人々と国を持ちこたえられなくなる時がやってきます。国が滅んでしまって、民は奴隷とされてバビロンに連れ去られる、そんな浮き目を見るようになります。アハズが神様に信頼しないで勝手な道を歩み出したために、すべてが挫折して滅んでしまったかのように見えます。ところがです、そういう場合でもなおインマヌエルという神様の約束は生きてるんです。神様は滅んでしまったように見える、そういうユダの民をなお顧みてくださるんです。新しい始まりがそこに備えられます。切り倒された切り株の脇から新しい彦映えが芽を吹きます。イザヤはその様子について11章1節のところでこんなふうに語りました。これはイザヤが見た一つの幻です。11章の1節、1078ページをお聞きいたします。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。切り倒された切り株から新しい芽が出て勢いよく枝を広げていく、そういう幻をイザヤは示されました。私たちはこの様子を毎年クリスマスの賛美歌の中で歌うんです。先週歌ってしまったので今日は歌いませんが、賛美歌の96番です。エサイの根より追い出たる、くすしき花は咲き染めけり。そういうふうに歌って私たちは何を思うかといえば、会話桶の中に寝かされた幼子を思い浮かべます。そして新約聖書の福音書記者たちは、乙女マリアから生まれたあの緑子の誕生こそ、イザヤが告げたインマヌエルの約束の実現である、そういうふうに語るんです。主イエスの地上での父親となったヨセフがダビデ家の出身である、そしてベツレヘムに関わりを持って暮らしていたということには、こういう実は隠された理由があったんです。ダビデ家の王たちはアハズ以来神様の約束に信頼することができずに、とうとう王家は揺らいで倒れてしまいました。 ダビデ王家という太い幹が切られて断絶をしてしまったように見えました。神様が語ってくださった約束を信じることができなかったために、王家が神様と共にいる、そのことができなかったんです。本当であれば王家があること自体が神様の約束の印であったはずなんですけれども、しかし王家がその印のを果たすことができなかったわけです。ところが神様は真実な方なんです。人間の側が神様に逆らって滅んでしまっても、神様の側ではインマヌエルという約束を貫いてくださって、切り倒された切り株に一本の枝を生じさせてくださいます。しかし思えば、私たち自身もそれぞれの信仰生活の中でこのアハズ王のようになってしまう、そういう場合があるかもしれないと思います。もちろん私たちはアハズ王が直面したように剣によって脅かされるようなことはないかもしれません。私たちにとっての恐れというのは軍隊や剣ではなくて、例えば経済的な破綻であるとか、健康上の重大な差し障りであるとか、あるいは家族や隣人の事柄であるかもしれません。そして困難な事情に実際に置かれてしまいますと、私たちもアハズのように森の木々が風に揺れ動くように動揺するということを経験させられる場合があるかもしれません。そんな時、私たちは悪賢さや人間の駆け引きに頼るのではなくて、あの貝桶の中で、またそこから育っていって、やがて十字架にお付きになって、私たちのために印となってくださっている、その方を思い起こしたいのです。十字架にかかりながら、あの幼子はおっしゃいます。あなたがたとえどんな危険な目にあっても、どんな困難に直面しても、私はあなたを見捨てない、あなたは私のものだ、そのように語りかけてくださいます。日常生活の歯車が壊れて歯が欠けたり、何かが挟まってうまく回転しなくなる、そういうことが起こりますと、私たちは慌てふためいて、まるでこの世が崩れるかのような不安を抱きます。しかし、まさにそういう時にこそ、私たちが本当に神様に信頼しているかどうかが明らかになるのではないでしょうか。神様に固く取りすがらざるを得ない、そういう感覚というのは、これは私たちが生まれつき持っている、そういう人間的な感覚ではありません。そういう感覚というのは、教会生活を続ける中で、この教会の交わりの中で、兄弟姉妹や、あるいは隣人たちといろんな経験を通じ、また御言葉に慰められ励まされ勇気づけられる、そういう経験を重ねていく中で、少しずつ私たちの中に形作られ、そして学ばされてくるような、そういう感覚です。嵐の中で静かにしているように、イザヤはそう求めています。しかし、その落ち着きというのは、約束を信頼するところから生まれるんです。インマヌエル、神様はあなたと共にいる、このような落ち着きを与えられて、この年を歩みたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはこの世界にあって、さまざまな不安や困難の中に置かれていることを思います。思いもよらなかったような疫病が流行し、そのために生活が苦しくなったり、不自由さを覚える、そういう生活が実際に私たちの世界には起こっていますけれども、あなたがそのようなもとにあるときにも、なお、あなたは私の子だ、静かにして落ち着いていなさい、 そのように御言葉をかけてくださることをどうか私たちが覚えることができますように。私たちはこの世にあって本当にさまざまなことに翻弄され、木々が風に吹きまくられるように、心が沢に、そして自分が吹き飛ばされてしまうような感覚を覚えることがあります。しかしたとえそのようになるときにも、あなたが共にいてくださると、そのように印を与えてくださるというイザヤの言葉、そしてまたクリスマスに語られている幼子を指し示す予言の言葉を覚え続けることが許されますように。どうか私たちがこの年、このクリスマスに本当にインマヌエルという言葉を信仰を持って受け止め、歩むものとされますように願います。どうぞ私たちが本当に主に伴われ、またあなたの顧みと保護と恵みのもとに置かれていることを知ることが許されますように。どんな時にも十字架とよみがえりの主が傍らにいてくださり、私たちを支えていてくださることを私たちが覚え続けることができますように、どうか聖霊を私たちにお与えくださいまして、主への信仰を私たちに大きくしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。